こんにちは、スミスです。聖書の世界観を質問と答えを通して紹介するシリーズの続きですけれども、今回ですね、質問と答え自体をどのようなアプローチで考えたらいいのかということを一緒に考えたいと思いますね。この前の話ではジェームズ・ W. Sire、そしてロナルド・ H. ナッシュが出しているそのトピックのようなアプローチについて、まあ、少しだけ話して、その人たちの、トピックを紹介しましたけれども、私たちはこの話の中でですね、少し違うアプローチをしたいと思います。その少しだけ違うアプローチということはどういうことかというと、聖書の中からですね、その質問自体も見つけたいというところなんですね。つまり人間が持っている根本的な問題は何なのかということについて考えるときに、そのことも聖書から考えたいと思いますね。聖書の中で人間はどういうものであるのかということについて考えるときに、人間は神の似姿として創造されて、そして神様は創世記の中に最初から人間に契約を与えてくださいました。神様はアダムとエバを祝福して、そしてこのようにしなさいという命令を与えてくださって、そして祝福の約束もいろいろ与えてくださったと思いますね。その神様とアダムとエバの関係は最初から契約の関係でありました。そしてずっとですね、聖書の中で聖書のストーリーを見たときに分かりましたように、神様は契約を与えて、契約を新たにして、契約を通して人間を取り扱います。神様と人間の関係は契約の関係であるということを見るときに、人間の心も神様と契約関係を持つものとして創造された。つまり人間は契約的な存在である。人間の根本的な質問、人間の根本的な問題は全部神様の契約を通して考えることができるものであるということを思います。その神様の契約を簡単に、明白に、しかも同時に十分に深く考えるために、何か聖書の、鍵みたいなものがありますかというと、あると思います。それは新命記の概略にあるのではないかと思います。新命記の概略というものは、どうしてこういうようなものを出してくれるかというと、新命記は契約の書、神様がイスラエルにどういう契約を与えてくださったかを非常に簡単にはっきりさせてくれる書物であります。モーセが死ぬ前にイスラエルにもう一度その契約をまとめた感じで、その新命記というものを与えました。そして新命記を見ますと、実は昔のイスラエルの周りの国と同じような構造を持っている、契約の構造を持っています。他の国もその契約を作るときに、モーセの新命記と同じ形で契約を持ってたということを20世紀の学者たちが気がついて、メレディス・クラインとか他のいろんな人たちがその新命記の構造について書いてますけれども、新命記の構造はどういう構造であるかを分かりやすく説明してくれる本がありまして、それは英語で That You May Prosper という本で、レイ・サトンという人がその本を書きました。その中でレイ・サトンは新命記の構造を次のように紹介します。まず一番最初のところは超越、つまり誰が神様なのか、誰が本当に究極的な現実なのかということをはっきりさせるところから契約が始まる。これ新命記の一章の一節から五節までのところにあります。次に上下関係、つまり神様の代表は誰なのか、 神様の代表がどのような権威を持っているのか、どういうようにやるべきかなど の, あのところが、その2番契約の2番目 の, あのところにおいて教えられることになりますけれども、これは新明記の1章の6節から4章の終わりまでのところであります。契約の3番目のポイントは倫理であります。新明記の中でこれ一番強調されているところになります。新明記の5章から26章までのところなんですね。そして4番目のポイントは祝福と呪い、つまり神様 の, あの与えてくださった権威代表に従って神様の倫理の教え、神の命令を守ったらどのように祝福されるか、あるいはその神様に逆らって、その権威に逆らって命令を破ったらどのような呪いが来るのかということを新明記の27から30章までのところにあります。そして最後に、これから未来 どのようにあのやるべきか、その未来についての教えというのはあの相続 の, あの5番目のところにあります。これは新明記の31章から34章までのところにあります。このように新明記を5つ の, あのところとして見て、この新明記の概略全体を簡単にまとめることはできます。これ契約の概略なんです。超越、上下関係、倫理、祝福と呪い、それから相続という5つのポイントで契約全体を見ることはできますが、この5つのポイントを通して私たちは人間の世界観の根本的な質問と答えというものを考えることができると思います。そのことについて次の話においてもう少し一緒に考えたいと思います。